今日のテキストは大変有名な箇所でありますから、少し教会生活をなさった方には馴染み深いところであります。今日の最後の私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためであるという、誠に痛烈な逆説的なイエスの言葉、これもよく耳にしておりました。私たちはこの中身のことも知っているつもりなのですけれども、私自身もう一度これを読んでみますときに、この物語の中で私たちはいつの間にかあの徴税人レビの方に自分の立場を置いているということの方が多いのではないかと思うんですね。特に福音書でイエスに逆らっていると見えるこの今日も出てきたパリサイ派の人々、あるいは律法学者、祭司たちというのが全くイエスの敵というふうに映ってですね、これはもう最初から眼中にない、ああいうふうにしちゃいかんのだっていう程度で私たちの中に頭の中に入っているような気がするんです。福音書にこういう人々が登場した時に、私は心しなければならないのは、私はこのファリサイ派の一人ではない、律法学者ではないかということを考えなければいけない。いや、もっと端的に言えば、ズバリ私はこの律法学者と同じだという認識こそがとっても大事なんじゃないかというふうに思うのです。それで、そういう視点でもう一度今日の与えられたテキストを読んでみたいと思うのですけれども、13節、イエスは再び湖のほとりに出て行かれた。この再びという言葉は一章の16節に、つまりイエスの宣教というのはガリラヤ湖のほとりから始められたっていう、そこに基づいています。ですからここでもう一度ガリラヤ湖、再び湖のガリラヤ湖に降りていた。で、また4章の一節を見ると、またイエスは再び湖のほとりで教え始めた。この再びという言葉は、まあ誰にでも一つの文章の癖っていうのがあるんですけども、まるこの癖のようです。もう一つは癖であるとともにですね、まるこの力点がここにあると思います。イエスの宣教はガリラヤ湖周辺でなされ、このガリラヤ湖周辺でのイエスの言葉、あるいはなさったことに注目しろ、だから再び湖のガリラヤのっていうふうには言っている。そこの視点がとっても大事になってくるように思います。そういった意味でまたイエスはガリラヤ湖においでになって、そうすると人々がまた集まってきたので、イエスは教えられたというふうに書いてありますね。大勢の人がイエスについてきたのですけれども、そして通りがかりにアルファイの子レビが修練所に座っているのを見かけて、私に従いなさいと言われた。彼は立ち上がってイエスに従った。この記事も文字だけで読むと、このアルファイの子レビがまるで催眠術にかかったかのように、イエスに言われたそのままついてきた。マルコの一つの特徴でもあるんですけれども、このイエスの弟子たる者はお呼びがあった時にはすぐ従わなきゃいけない、それがイエスの弟子だという考えですから、その姿、上等句として、使っているのだというのが、まあ、一般的な、学者たちの解釈です。で、それもそうだろうと思うのですけれども、私は それはやっぱりイエスを偶像としてあまりにも祭り上げてしまう見方。なぜならばイエスは神様なんだから、神の言葉で私に従ってきなさいって言ったら、聞いた人はそのままそっとついてきたんだっていうね、そういう解釈になるからです。だからそういうイエスは全く神であるからという見方を、これを私はちょっと危険なんですが、人となられた神っていうのとね、その生きておられたそのイエスがそのもので神であったという見方を、私はイエス偶像説というふうに言うんです。イエス様は偶像してる、私たちと同じになられたんだから、だからあまりにも私たちとかけ離れた方というふうにしてイエスを見ちゃいけないと思うんです。そうでなければ神が人となられた意味がないんです。だけど歴代の教会はやっぱりイエスをスーパーマンに見たんですね。あれはもう福音書の記者たち自身がそういうふうにイエスを表現した。だから海の上を歩いたとか、まあいろんな奇跡をしたっていうところにウエイトが置かれたりしたのですが、ですから後の時代の人々がそのように読み取ったとしても、これは不自然ではないんです。しかし最近の聖書学者たちのまたいろんな深い研究に基づくと、やっぱり各福音書の記者にとって一番言いたいことは、このイエスがそのものが神であったということよりは、特にこのマルコはイエスのなさったこと、人間としてなさったことをよく見ろというふうに主張していると思うんですね。そういった意味では私はここのところは、まずイエスがアルファルコレビが修繕所に座っているのを見かけてっていう、この言葉がとても大事なんです。つまり私たちの見る目とイエスの目は違ったということです。レビが慣れていた人々の目っていうのは汚れたものを見る目です。あるいは仇を見る目でしょうね。この修繕所っていうのはカペルナウムっていうところにあったんですが、通行税を集めて取っていたようです。でその人の持ってるものによってですね、でこの修繕人がお、いいもの持ってるな、それじゃあこれだけだって巻き上げるんです。そしてその税を取られることに反抗したら、王またはローマ皇帝に反抗したということになりますから、すぐ捕らえられる。ですからこの修税人っていうのは権力があったんですね。でこれには逆らえない。だからまずそういうふうに勝手にお金を取るけしからんやつというイメージとともに、この税金は究極的には異邦人のローマ帝国に行くんですね。だから仕事上この修税人は敬虔なユダヤ教徒にとれば付き合いを禁止されている異邦人としょっちゅう付き合って、しかもそれが金儲けにつながる。そしてさらにそれを忠実にやるっていうことは、まあ全くの異教徒であり偶像であるローマ皇帝につながる。だからどこからどう見ても人間のクズっていうね、そういう差別感が生まれていたと思うんです。ですから大半の人はこの修税所の前通ったら目を背けたんですよね。あるいは中を見た人はこの野郎この間たくさん取り上がってとかね、で誰それさんがお前のおかげで困ったんだぞとか、つまりこの修税所にはこの何人かがいたようです。でレビは手下の方だったようですね。でルカによる福音書に出てくるあの有名な徴税人のザーカイっていうのは徴税人の頭がいたんですから、必ず頭がいてその手下がいた。でその手下はそれほどの収入はなかったみたいですけども、それでも一般の人よりはいいですね。頭はもうすごい収入だから、ルカによる福音書では金持ちであったっていうふうに書いてあるんですね。それであればあるほど人々が本当に嫌いですね。あんなやつ地獄に行くなら一番先に行ってほしい と思うでしょう。そういう肉肉しい人間のいるところですから、まともにこのレビを見る人はいなかったというふうに思います。しかしここのイエスは座っているのを見かけてとただ書いてあるんですけれども、イエスの目が違いました。同じ人を見るときにイエスの目が違う。お前はろくでない人間だな、ろくなことをしてないぞっていう目ではなくて、大変だろうなお前、あるいは寂しいのかっていう、おそらくちらっとレビにそういう表情があったのかもしれませんね。あんなみんなついて歩いて、俺だって好きでやこんなことやってるわけじゃないのに、まあ、どういう事情があるか分かりませんけれども、そんなね、人に嫌われる仕事なんかしなくたっていいんだけどもっていうのもあると思うんです。そういうもやもやとした時にイエスの目があった、言いようのない優しい目で、そのイエスが「おいでよ一緒に」っていうふうに声をかけられたら、まさにレビの方は「あ、いいんですか？」っていう、そういう気持ちでついていったと思うんですね。先週の日曜日はその一致祈祷会というので、カトリック教会と一緒に祈祷会をすることになって、私たちは多摩動物公園の近くの教会ですね、カトリック教会に呼ばれていたんですけど、あまりにも急な連絡だったのですぐに行けなかったんですが、そこの教会に一昨年あたりから新たに就任された神父さんがいます。晴作正秀という神父さん、若手の神父さんですね。この神父さんは私は個人的にも知っているんですけれども、1997年に本を出し出しました。星言葉という本、これがよく売れてるんですね。で、時々説教にも引用したんですけれども、この晴作神父のその星言葉っていう本の中にですね、彼は子供の頃本が大好きだったもんだから、学校でですね、学級文庫に新しく入った本を放課後も夢中で読んでいたんですね。そしたらだんだんだんだん、ご本人の書いたのは一休とんち話だったと思ってですけど、面白くてですね、夢中になって読んでいた。そのうちに、さあ今生徒はみんな帰りなさいっていう下校の放送があって、で遊んでいた子もみんな帰るようになったんですが、彼は面白くてですね、本から離れられないもんだから、悪いとは知りつつ、しかし電気つけるとバレるっていうんで、暗い中を無理して一生懸命読んでて、面白いな面白いなと思って、で体も隠して読んでいたんですね。そのうちに教室の音がガラッと開きまして、担任の先生が入ってきたんです。彼はやばい、叱られると思ったんですね。しかし30歳ぐらいの男の先生で、厳しさと優しさがあってみんなから慕われてた先生だったそうですけれども、多分何かを取りに教室に入ってきたんだろうと思うんですけれども、晴作先生が今何て言って叱ろうとしているか分かるか。ですから晴作少年、はい、下校時間が過ぎたらすぐに帰りなさい、そう答えたんですね。すると先生は、違う、本を読むときは明かりをつけて読みなさい、親からもらった目を大事にしろ、こう言った。そしてパチンと電気をつけて先生は黙って行ってしまったことです。晴作神父はそのことをこういうふうに書いてます。小さな出来事だが、その計らいは身に染みて嬉しかった。そこには杓子定規にルールを押し付けるのではなく、まずその人自身を見ようとする眼差しがあったし、何よりも先生は僕のことを大事に思ってるんだと子供心にも感じたんだ。その日はもちろんすぐに帰宅した。まずその人自身を見ようとする眼差しがあったっていうふうに書いてある。イエスの見かけてっていう目は さばいてる目じゃなくて、そのまんまを見ようとする目です。ですから霊力が動いた。同じ私に従ってきなさいという言葉でも違ったと思うんです。だから言葉に権威があった。だから霊力は従ったというふうに思うんです。そしてさらにその後ですね、イエスがレビの家で食事の席についておられた時のことであったと書いてあります。もうレビは嬉しくなって、彼の家にイエスを招待したんですね。正直にどうぞ食べにいらしてください。でこの食事の席についておられたという、その席についているっていう言葉のもともとの意味はね、横になるっていう言葉なんだそうです。だから当時の食事っていうのはこう横たわりながら食べるっていうのよりも、こうなんか低い椅子のような、長い椅子のようなのにこう片肘ついてですね、そして横たわり食べる。だからおそらくイエスのあの最後の晩餐の時もそうであったろうというふうに言われてるんですね。だから普通の食事のスタイルです。そしてあの家の中だけではなくて、中庭とかそれから屋上なんかでもよく食事をしていたそうですね。だから外からでもよくわかる、わかったようです。ですから多くの徴税人や罪人もイエスの弟子たちと同席していた。レビの友達も、そうかってわけで、そういう人と一緒に行ってもいいのか、いいって言ってるよ。で、それじゃ多分徴税人たちもまともな食事の席、分け合いとして仕事抜きの食事の席なんて経験が少なかったと思いますから、喜んで集まったに違いない。だから罪人っていうのは、これは犯罪人のことではないんですね。当時のユダヤ教の信仰ではですね、神様との契約を守っている人のことを義人、正しい人。神様との契約を守れない人、あるいは守ろうとしない人を罪人というふうに見たんです。これは当時の生活環境から言えば、したがってね、自然に下層階級の人はほとんどが罪人になるんです。安息日ごとどころではない。生活の上でも、だから徴税人もいれば売春婦もいれば、それからクリスマスのあの主役の羊飼いたちも、あるいはイエスの親の職業、イエス自身の職業、大工、これは本田神父に言わせると意識、これも差別されたし、これ全部一括して神様の御心にかなわないものっていう意味で罪人だから、義人の方から見たら見下げる対象、差別の対象になっているわけです。ですからそういう人も同席していた。その後に実に大勢の人がいてイエスに従っていたのであるというふうに新教の訳では訳されているんですが、前の口語訳ではこんな人たちが大勢いてイエスに従ってきたのであるというふうに訳される。この本が文脈上続きます。で、聖書仲介者もここは口語訳の方が正しいのではないかと言ってるんですね。で、一番新しいこの新井先生なんかが中心になっていらっしゃる岩波で出している聖書がございますが、それのマルコによる福音書を見ますと、やっぱりですね、彼の後に従っていたそのような者たちは実に大勢いたのであるって書いてある。だからここの新教大学では実に大勢の人がいてイエスにっていうのはもういろんな人が、ただ普通の人がいたっていうふうに読めるんですけれども、そうじゃなくて、わざわざマルコはそこに補足して、もう最初大勢の人いたって書いてるのに、わざわざ補足したのはですね、イエスには実にそのような、つまり人々が軽蔑し差別している人々が大勢ついていたということを言いたかったというふうに読んだ方がふさわしいようですね。ですからそのような人が実に大勢いた イエスに従っていたんだっていうところ、そこがポイントだのような気がするんですね。ところがパリサイ派の律法学者はイエスが罪人や徴税人と一緒に食事されるのを見て弟子たちに、どうして彼は徴税人や罪人と一緒に食事をするのかと言った。これは私たちは普通にこう読むと、本当にいやらしい連中だってイエスのすることをこうなんかしたらね、揚げ足取ろうとしてるっていうふうに読んでしまうのですけれども、ここで大事なことは、このファリサイ派の人々のこの発言というのは、当時の宗教界においての常識的な、あるいはいわゆる教養があり普通にちゃんと暮らす人の当然の価値観だったということを覚えてないといけないと思うんです。ですからもうかなり前、もう20年近く前ですけれども、もうすでにお亡くなりになった三鷹教会におられた清水敬三先生が、ここのところですね、まあもう古い本ですが、手探り聖書入門という本を出していらっしゃるんですが、その中にですね、こういうふうに書いてらっしゃいます。一応締めくくりですね、義人、つまり自分は神様の前に正しい行いをしている、あるいは少なくともそうしようと努力しているという人、これは そこで私は、私たちクリスチャン全般がここに当てはまっていないかということを考えていた。なぜならば、みんな少しでも御心にかなうよ、正しいことをしよう、そういうふうな気持ちで一生懸命なってますから。だからこれ別人のことじゃないんですね。義人は自分の正しさを他人によって守ろうとする。厳しいですね。あの人がそうじゃないから、いつまでもそういうことによって私は正しいんだっていうふうに思おうとするって言うんです。他人に厳しいことによってどれほど自分が義人であるかを示そうとする。義人といい、聖職者といい、これほど欺瞞に満ちたものはない。他人を責め、世を責めることでいつの間にか自分が義人であると思い込む罪のからくりを自ら知ることは実に実に難しい。そのことに気づかない。これは自分は良いことをしている、良いことを目指そうとしているっていうことにもう一生懸命ですから、だから違ってるのが周りなんだっていうふうに思うから、自分の姿には気づきませんよって言うんです。だから実に実に難しい。そうでなくても人は不親切な人を見て憤るよりも、親切すぎる人を見て腹立たしく思うことがある。陰にこもって毒々しい、ね、いやらしいね、あの人親切ぶっちゃってっていうね、人のいいこと、親切を見たら、気ざったらしたってないねとか、なんかね、そういうふうに見てしまう。律法学者たちの言葉は異常なものではない。社会の習慣を破ることが非難されるのは当然である。律法に違反することは罰せられて不思議はない。しかし破壊の中にぶち壊す、違反の中に人間の解放と自由の獲得があるとしたら、私たちはどう対処すべきであろうか。違反しているように見える、まあ見えるじゃない、まさにそうである。だけどそれが今日ちょうどこの日のデビのように、新しい生まれ変わりのチャンスだとしたら、どう対応したらいいのだっていうことです。悪いと思う人はそのまま悪いっていうままで、そのままで置いとくのか、置いとくしかないのか。私があの人は悪いんだって決めてる間は、その人は良くなるはずがない。 自分だけを正しいとしているからです。ですから、この矛盾の中にイエスの十字架が立っている。そうです。私は、やっぱり自分はこのイエスのようにはできないということを告白せざるを得ません。人の目を意識していますから。平気で、この朝鮮人や、他の人たちと、その当時の全く反道徳的な、反社会的なことをですね、しかもリーダーとして、それをするっていうのは、はっきり言って私だったらできてない。できないでしょう。たじろいでいると思うんです。だけど、イエスには十字架がある。だから、それで死ぬっていう覚悟があるからおできになった。そこが、神なのだということです。自分にとてもできない、人間にできないことができるのが神だとすると、そういった意味でイエスが神だった。スーパーマンだっていうんじゃなくて、人間にできないことをなさったということにおいてイエスが神なのだというふうに受け止めなければいけないじゃないでしょうか。だからこれは私たちにとって最大の警告を含んでいると思うんです。このような律法学者や祭司たち、ファリサイ派にどうして私たちがなるかっていうと、正しいこと追求です。何が正しいかっていうことを求める、あるいは良いことを追求するっていうことです。一歩でも良くなるため。日本人は、日本はとても冷たいっていうふうによく言われるのは、日本人一億みんなで良いこと追求に夢中だからです。良いこと追求、正しいこと追求に目が向いたら、そうじゃないものを見下げ差別するっていうのは当然です。だから聖書の一番最初に、善悪の知識の力は取って食べるなっていうふうに言われる。食べると死ぬぞ。究極の善悪と正義は神のみしかない。イエスの主張はそこにあったんです。だから秩序と善悪が大事だと思い込んでた人たちにとっては、イエスは秩序破壊者でしかないんです。イエスの言う通りになってたら社会はめちゃめちゃになるっていう、それが十字架の意味であります。私たちは単純な良い悪い道徳的に、その悪いという状態を単純にだからダメなのだというのが裁いているということです。私はそうではないからという時に、清水先生の言う義人は人の自分の正しさによってを他人によって守ろうとするって、そういうことです。比較しているわけです。しかし神の前においては比較は全然通じない。お前はっていう問いしかない。イエスにおいて本当の信仰って、神に従うっていうのは何かっていうことが示されているんだっていうことを私たちは聞き取らなきゃいけないんじゃないか。まさに私がこの律法学者なんだ、私が身内にしていることはこの律法学者の見方だ、あるいは私が他の人を見ている見方はこの律法学者の見方だったのではないか、ね、私は教会行ってますから少しでも正しいこと良いことしようと努力しているのです。これを聞いた時には立派なんです。しかし私たちの主に召された目的は良いことをすることじゃないんです。立派なことをすることじゃなくて、イエスに従うことです。イエスのようにすることなんです。イエスの目を持ち、そしてイエスのように感じ、そしてイエスのようにしていく。だからイエスは、私に従う者は自分を捨て自分の十字架を追って 私についてきなさいとおっしゃったよ。あれは止める青年にも永遠の命を得るために何をしたらいいでしょうって聞かれた時に、持ち物全部売り払って貧しい人にあげなさい、その上にそして私に従いなさい、それは生き方を習えっていうことです。イエスの生き方を習おうとしているのがクリスチャンなんであって、正しいことをしようとしている群れではないっていうことを明確に意識しなければ、これまでの2000年のキリスト教会の歴史はこの正しさ追求の上に分裂に分裂を重ねたんです。しかし正しさは神のみにあるっていう視点に立てば、分裂ではなくて次第に一緒に一緒にという方向が取れるはずです。他宗教とでも一緒のつながりができるようになる。イエスの目にはそのような目があったと思うんです。私たちが無意識のうちに私たちに近い人を捨てているのではないか、むしろイエスはそのように私たちが捨てている人を救うためにお出になったとイエスがおっしゃっている。お前ではなくて、お前が今見捨ててる人を私は救うために来たよというふうにおっしゃってるというふうに聞く、今日聞かなければならないと思います。あの父上様、今日もお招きありがとうございました。つい傲慢になってしまうものをお許しください。すべてのことを良い悪いで見極めようとしましたから、無意識に悪いものを意識の中から排除していましたことを思いまして、深く恥ずかしくお詫びをいたします。一番近いものを私たちの在り方で決定的に排除しているのではないかを思わされました。どうぞイエスはそのような者たちの友となり、そのようなものを救おうとしておいでになっているという、あの主イエスの言葉を深く身に覚えさせてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。